はようございます。聖書と福音の時間です。まもなくあの大震災から2ヶ月が過ぎようとしています。被災地の方々の生活は依然復興という言葉とは程遠い状態です。遠くから願うことは何としても生きる勇気を失わないでいただきたいということです。聖書はこの生きる勇気を与えてくれる書物なのです。今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。コピーライターの糸井重里さんにある方が質問しました。少年時代どんな人になりたいと思ってましたかと。すると彼はこう答えたんですね。友達が集まった時に、おい、あいつも呼ぼうぜと思い出してもらえるような人になりたかったな。自分がその場にいない時、あの人がここにいてくれたらなぁと思い出してもらえる人になれたらいいな。いる時だけではなく、いない時にも存在感のある人になれたらいいなと思っていましたと。ところで、あなたにはそんな風にあなたのことを思ってくれる人がいらっしゃいますか？そんな人いないよという方に、いいえ、確かにおられますとお伝えしたいと思うのです。誰でしょう？あなたをお作りになった誠の神様です。あなたがこの世界のどこにも存在していなかった時、あなたが生まれてきたらどんなに良いだろうと考えて、あなたを作ってくださった方がおられます。それがあなたの作者である神なのです。ところが人間は、この自分の作者との関係を切って、神などいないと信じて生きるようになってしまいました。その結果、人は心を騒がせて生きるようになったのです。ある時キリストはおっしゃいました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。心を騒がせるとは、不安に支配されている状態のことですね。では、人間はどんな時に不安を感じるんでしょう。ポール・ティリッヒという人は3つの不安を挙げました。第一に、運命に翻弄される不安です。私は先日、東日本大震災の被災地に支援物資を届けに行きました。現場に立つと見渡す限り瓦礫の山でした。自然の持つ破壊力の大きさに圧倒されたのですが、同時に、なんてひどい、なんとむごいことが起こったんだろうと、立然とするのです。この地震と津波と原発事故をめぐって、頻繁に聞かされた言葉は、予想外、想定外、突然という言葉です。この予想も想定も超えた大災害が、ある日突然襲いかかり、かけがえのない命や宝を奪い去っていったのです。多くの人はこれを運命だと言います。この運命という得体の知れないものは人間の都合を全く考慮せずに襲来します。それはいつでもどこでも誰にでも降りかかる可能性があるものです。この不条理な偶然がいつ何時やってくるやもしれないと思うと人は不安にならざるを得ません。これを運命に翻弄される不安というのです。第二に、無意味と虚無の不安です。人間は自分というものがいることで、この世界は何か建設的に良くなっていってるということを確信しているとき、生きていることに意味と価値を感じ取ることができますね。科学者は自分の発見や発明が人類の生活をより豊かに便利にできたと思えるとき、科学者になってよかったなぁと思うのです。芸術家は自分の作品に触れた人々が勇気を得たり元気になったりするのを見て報われたように思うでしょう。そして芸術家になってよかったなぁと思うのです。学校の先生は教え子たちが立派に成長し、大成するのを見たとき、 ああ、教師になってよかったなと実感するのに違いありません。しかし、自分なんていてもいなくても一緒だ。何の役にも、何の足しにもなっていないと思うなら、力が湧いてきません。途中で挫折してしまうことでしょう。無意味と虚無は人間をダメにするのです。そしてひょっとしたら私は無意味じゃないかと不安に思うので意味ある人生を必死になって探そうとするのではないでしょうか。第三に在籍の不安です。一般的に人は喜びと祝福を受けて生きていきたいと思っています。喜びで報われ、祝福を受け取って生きていく人生は素晴らしいですね。しかし、過去に大きな罪や取り返しのつかない過ちを犯した人の中には、自分を呪うことで償う人生を生きていこうとするケースがあるのです。自分は喜びで報われたり、祝福を受け取ったりすることは許されないと確信すると、どんな人の親切も、またどんなに素晴らしいチャンスも、自分で拒否してしまうようになります。彼にそのような選択をさせる理由は、在籍です。自分のように罪深いことをしてきた奴には、幸せになる資格はない。せめて不幸になることで、償いを果たそうとするのですが、この不幸の追求には、キリがありません。最後は滅亡なのです。人間はこの運命と虚無と罪の不安を抱えて生きています。いつもはそうと気づかなくても、何かのきっかけでこれらの不安の解決なしに生きていたことに気づく時がやってくるのです。それでは一体、どのようにしたらこの不安から解放されるのでしょうか。ところで、不安の反対って、何でしょう？落ち着きでしょうか？平安でしょうか？無事でしょうか？あるいは安全でしょうか？それらもそこそこには反対の意味がありますが、実はもっと積極的な反対語があるんですね。それは信頼です。たとえ天変地異がいつ襲ってくるのかわからない日本列島に住み、やれどもやれども評価や報いのない仕事で食いつなぎ、過去に取り返しのつかない罪を犯して埋めていたとしても、そんな自分をそのままで引き受け、丸ごと受け入れ、人を運命と虚無と罪から救ってくださる方との出会いをするならば、人は心を騒がす不安から脱出し、勇気の人と変えられるのです。キリストはおっしゃいました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと。神とはどんな方でしょう？この大自然よりもより強力なお方です。なぜなら、いかに自然界が大きくまた獰猛であったとしても、その自然界をすべ収める方、それが創造主なる方であるからです。どんなに強力な自然界も神にとっては非造物に過ぎないのです。また神とは人間に使命と目的を与える方です。意味を与える方なのです。価値を生み出す創造主なのです。この意味と価値の作り主があなたに対して語っていらっしゃるのです。あなたは私の目に高価で尊いと宣言してくださっているのです。そしてこの神様はご自分の一人子イエス・キリストをこの世に使わし、人間の罪の償いをイエス・キリストにおいて完成してくださったお方なのです。たとえ私たちの罪が火のように赤くとも、キリストの十字架と復活によって雪のように白くされると聖書は宣言してるんですね。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として信頼し、その救いを受け取ってください。そして心を騒ぐ人生から、心がキリストの平安で満ちる人生の中に入ってください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。